月の人です。痛風爆発中ですけど、録音してます。33回目ですね。今日は最近聴いてよかったアルバムを2作紹介したいなと思います。早くね、なんかラジオみたいにね、曲かけながらとか紹介したいですけどね、一向に実装されないなと思いますね。はい。まず1作目は、ネクライトーキーのフリークという、アルバムですね。ワン、ツー、フリークと来る、サードアルバムですね。まあ、そのずっとネクライトーキーに関してはそうですけど、まあ、情緒不安定なアルバムですね、かなり。まあ、この、なんていうんだろうな、これが、でも人間なんだよなっていうところに落ち着くようなアルバムで、まあ、そのアルバム通してというよりはバンド活動を通して、まあ、人間ってこれだよねっていうのを描いてきてるバンドだなと、まあ、その最新版というようなところですかね。もともとね、ネクライトーキーってそのボカロプロデューサーでもあった朝日レアンさんが中心になってるバンドですけど、ベースとドラムがコンテンポラリーな生活ってバンドを元からやってたようなメンバーであったりとかで、ボーカルのモッサーっていう子を朝日さんがネットで見つけて誘って、で結成して、でまあキーボードの方が入ってみたいな、こうそういう、 こう増員のストーリー性も結構あるようなバンドですよね。その成り立ちも含めてですけど、うん、でまあネクロイトキーどんどん規模感が大きくなっていっている中で、まあ、要するにボカロ P としてかなり人気があった方であり、まあ、ただバンド活動に関してはちょっとこうアングラ寄りだったっていうところもあったりとかして、そのなんか2つの空気感が組み合わさった結果、すごく成功しつつあるっていうようなストーリーの流れがあったと思うんですけど、まあかなりねボカロっぽさというか、情報量多い、テンポ速いみたいな曲がかなり今回は少なかったなと思います。こういわゆるロックバンド的な音がどんどん出ているなという気がしますね。どちらかというとこのコロナ禍2020年の中ではやっぱりフェスとかがなかった分、そのバンドが全然こう進出できなかったなっていう印象がありますね。本当にマカロニ鉛筆ぐらいかなっていう中で、多分まあね、クライトーキーも去年多分もうちょっと大きいステージに出れてたはずのところが途絶えられたっていうところもあったりとかするでしょうし、でまあそのね、いわゆるライブによらないタイプのアーティストがどんどんどんどん売れてきたっていう、こういう流れがあった、その中で、あえてねすごくバンドっぽい音、こうセッションで組み上げていくような音にしたっていうところで、こう揺り戻しというかね、をかけつつあるんだなっていうのは、まあ、明らかだと思うんですけど、うん、でまあそういう今までとは違うパーツでいかにね暗い東京を表現するかっていうところも、多分そういうトライアルもあったのかなっていうような気がするんですけど、例えばまあリード曲、ファーストリード曲だった気になっていくって1曲目の曲は、まあ、ね、そのテンポ速くて、テンポ速いわけじゃないですけど、まあ、ちょっとこう上がる乗れるような曲でネクライトーキーっぽいかなってこう思われがち、思いがちですけど、やっぱよく聞くとこうピアノとかリズムの感じはちょっとジャズっぽいところもあったりとか、かなり意識的に多分サウンド面は変化をもたらしてる、起こしてるような感じあるアルバムですね。そのちょっとずつちゃんと変わっているっていうか、それは別に流行りにチューニングを合わせるんじゃなくて、こうやりたかった、その時やりたいことをこうバシッとやってるっていう、すごくまあこういうバンド好きだなっていうタイプの変わり方をしてるバンドですね。豪徳寺ラブソティって曲とかは結構オルタナグランジっぽいこう音の感じありつつで、モッサの歌い方がすごくちょっと気だるい感じだったりとか、今までと違うアプローチで仕掛けてるし、あ ゾクカエルくんの冒険っていう曲はなんか組曲みたいですね。なんかこう8ビットのゲーム音楽からこうどんどんどんどん展開していって、すごく壮大なミドルバラードになっていくっていう、こういうアプローチとか、かなりこうそういう部分での変化も楽しいアルバム。で、歌詞ですね。歌詞がかなり家の中っぽい描写が増えてるなという印象ですね。さっきも言った通りコロナ禍をこう経てる制作だったので、やっぱもろに反映してるし、まあそのやっぱり思うようにライブもできないっていう、やっぱライブバンドだと思うんでね、暗い時本当に素晴らしいライブをするバンドなので、そういうあのバンドがですね、やっぱりあのなんだろう、自分がねなんかこうやりきれなさというか、こう鬱屈としたものっていうのを放つ場所として、こういう歌詞っていうのはあのあるべきだなというふうに思いますし、実際このアルバムはそういうふうに仕上がっていて、そのね、なんか住む世界全体に関わるような危機っていうのは、僕個人としては生まれて初めて体験してるんですね、コロナっていうのは。私、まあ、多くの表現者がそれを経てこうどういうのを作るのかなっていうところはこう興味深く思っているところで終わりましたけど、まあ、ネグレイト時想像以上にやっぱ生々しく描いてるなという印象ですね。あの3曲目ですね、まあ、序盤も序盤にかなりずしっとくるバラードがあるんですね。大事なことは大事にできたらっていう曲が入ってて、これすごいたっぷりとしたテンポかつこう、まあ、3分ぐらいでただサクッとバツッとあるんですけど、なんかねこの曲はすごく情緒不安定さをこう醸し出してるアルバム、あの曲だなと思いますし、最初ノイズがグワーッとこうかかって、その後スッとこうあの綺麗なピアノの音が来て、しっとりとした曲調にこう移っていくっていう流れがあるんですけど、なんかこの怒りがこう湧き立ってくる感じと、なんかふっとこう冷静になるような感じっていうのがイントロだけで表現されてたり、まあ、歌詞こう辿っていってもやっぱりこうどうにもねイラッとくることが多かったこうコロナ、まあ、主に社会的な部分ですよね。なんかこう政治の動きとかもにしてもそうですけど、なんかそういう部分とにこう追い立てられる生活、その生活が巻き起こってる部屋の中でかつ心の内側のこの内の内の方の静かな暴動みたいなのがバラードのね曲調で歌われるって、この切々とした感じっていうんですか、まあ染みますよね。6曲目のね、俺にとっちゃ全てがクソに思えるよっていう、まあ、これタイトルからもうもろにそうですし、あの曲調もかなり結構ストレートなギター、こんなイントロをねあんな単音でこうガガガガみたいなの曲ないっすもんね、あんまりね、ネクライトーキーでは。でもなんかそういう曲、怒りをねテーマにしていると思うんですけど、ただまあなんかこうちょっと違うなと思ったのが、なんかどこか諦め尽くせてないっていうか、このアルバムにはそういう部分が多いなと思って、最初のそれこそ1とかは特にこうなんか自分のダメなところとか嫌いなものを嫌いって言い切るっていうことを、まあ、ある意味肯定する、開き直るとも違う、まあ、肯定するっていう部分があって、そこがなんかすごくなんかグッときたところもあったんですけど、なんかやっぱり着実に大人になっている感じというか、まあ、それはねそのもちろん得るところもあるでしょうけど、やっぱ同時に失うところでもあって、そこのまあなんか変わっちゃったなって思われる部分かもしれないんですけど、まあでもやっぱり持たざる側ではもうないからですね、ネクライトーキー自体が。そういう意味ではこうステージが上がったってことの証明だし、そこにちゃんとリアルが息づいてるっていう、それはすごくネクライトーキーらしい成長の映し方だなと思いますよね。8番街ピコピコ通りって曲が入ってるんですけど、これの歌詞には泣けたら泣けたでどう稼ごうかって、銭のことだけ忘れないままなぜか大人になってしまうなっていう、めちゃめちゃ辛辣なことをね歌ってるんですよね。まあ なんでしょうね、こうすごい嫌なと言いますよね。でかつてそのおしゃれ大作戦っていう、まあ、超名曲ですよね、代表曲の中で一番好きな歌唱なんですけど、涙が出たって大人なら誰にも見せないで終わらせないと、そうやって嘘もつく、ちょっとおしゃれでしょ、ヘドが出るなっていう、ここめっちゃ好きで、なんかまあ要はなんか大人になるってのは、まあそれ全部スマートに済ませることだっていうことに対してもヘドが出るなっていう、プロテストソングですよね。もう本当にプロテストソングだと思ってたんですよ。抗ってるな、大人になることに抗ってるなって思ってたんですけど、もう今回はこう、ね、さっきの歌詞にもあったように大人になることは受け入れた上で、まあ、そういう時にどうありたいのかっていうところにこう建設的に帰結してるのがすごくいいなと思いましたね。まあ、ミスターエレキギターマンと夢を見ていたっていうこの締め方もね、すごく救いがあるなって思います。でもこうやるんだよっていうかね、何があってもやるんだよっていう覚悟と、なんだろう、やっぱりステージの上では最高でありたいっていうかね、音楽聴いてる間は無敵でありたいみたいな気分、こういうところに最終的にたどり着いているっていうのがすごくこのアルバムネクライトキフリークの素晴らしさだなと思いますね。まあ、このご時世には珍しくすごく細かくライブハウスを回るツアーを唯一じゃないですかね、多分こんなにコロナ禍で回ってるのは多分見たことないので唯一ぐらいだと思うんですけど、成功を祈りますね。8月に福岡あるんで行きたいなと思います。はい、2曲目がですね、2枚目が金子綾乃の、アルバムですね、よすが一人でにっていうアルバム、これ4月にリリースした、まあ3枚目って言っていいですかね、サードアルバムよすがっていう作品を弾き語りでセルフカバー、まあ、撮り直ししたアルバムですね。まあ、当然そのバンド録音の方の様子がもう素晴らしい、これは間違いなく素晴らしいので、多分どこかでまた喋ることになるでしょうという感じなんですけど、でまあそういうもろにねこうコロナ禍を経たアルバムだったんです、様子がだからまあなんかその曲の、まあ、より素の状態というか弾き語りっていう携帯で届けられた、こちらもまあ当然こうすごくしっくりくるし、コロナ禍を経たからっていうのもあるんでしょうけど、なんかもうこうプライベートというかね、こうパーソナルなものになってる、それこそこう家の中、内側にこう入っていくようなイメージで聴けて、なんか一人でにシリーズっていうのはやっぱこういう時に大事だな。今まで出してるそのレベル移ってから出してるアルバムは全部そういう弾き語りバージョンがのアルバムが出てるので、まあ、そういうのも含めてね、ちょっとなんかこういう意義があったんだなとかちょっと思いましたね。なんかこうそういう解釈をし直すっていう意味合いもあるんだなと思いましたね。まあそのなんだろう、まあそもそもその綾乃さんはこう特に今のメンバーに固定されてから結構生活感情しか歌ってこなかったシンガーなんで、まあやっぱコロナを経てですよ、あるよすがを聞く前はですよ、やっぱまあ、かなり暗いアルバムになるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、まあいつもよりはちょっと重たい影みたいなのを感じる描写もあるはあるんですけど、こうまあ、しっかり地に足をつけてね、ちょっとね1曲目と最後の曲が結構ちょっと不穏な抱擁と追憶に挟まれてるこのアルバムって、ちょっとなんかちょっとその別れの匂いもちょっとはするんですけど、でもまあ追憶がねこの一人でにの方では外されてて、まあ追憶はもともと弾き語りだったんでしょうけど、だったんで外されたでしょうけど、 なんかそれで爛漫で終わるんですよね、アルバムが。それによってこう結構またストーリー的にも、なんだろう、違って聞こえたなっていう、そういう意味でのこう解釈の違い、解釈の差っていうのが生まれるアルバムでしたね、でまあ基本的にすごく録音としてもまあかなりこう声がね、やっぱ近い、すごく声が近く聞こえるアルバムですね。バンドの時はこう結構混ざってるというかね、バンドの中にこうしっかり馴染んでる風になるんで、バンドの方がリラックスして聴ける部分があるんですけど、一人での方がこうなんか聞き逃させまいとするこう気迫というか、こちらをこう向いて言葉を放ってくる感じ、耳にこうガッとこう噛みついてくる感じですよね。それがすごく強い表現としてあるなと思いますね。やっぱ言葉もねすごく鮮明に聞こえますよね。なんかやっぱこんなこと歌ってたんだなって改めて気づくし、まあ、ヨスが全体に通してやっぱりこういう世の中、こういう時代になっても、まあ、仕方ないけど生きてやるよっていう、こうそういうちょっとぶっきらぼうなね、なんか強さみたいなものがあったんですけど、それは本当になんかより直にこうむき出しの言葉として届くような、あの印象でしたね。あのその歌詞がねすごく聞こえるアルバムであるので、ちょっとねこうすごく好きポイントを上げていくと、なんか聞いてると不意にこう別空間に飛ばされるみたいな言葉選びが多いなと思いますね。孤独と祈りっていう2曲目に入ってる曲は、まあ、歌詞の中で本日着予定の荷物っていうのが出てきて、それはまあ家で宅配便を待ってるっていう、もろにもなんかまあ去年から今年にかけてのね、なんかこう楽しみの証みたいなものの描写がある一方で、こう急に人工衛星とか、あとまあ爆発とかね、なんかこう すごいズドンとこう来る言葉がこう急に飛び込んでくるっていう、なんかこういう言葉でこうなんか心象風景、心象世界とリアルな日常っていうのをこう自由に行き来してる感じがあって、手紙っていう曲でもね、果物、久々に食べた果物みたいな、まあ可愛い感じのフレーズですよね、とその直後ぐらいの欲望っていう強い言葉があったりとか、なんかこういう二面性というか、こう一つのものに対して別角度からこう言葉を当てて届けるっていう手法、見えてる世界のこう輪郭というか形が違うんだろうなっていう感じがすごくするんですよね。多分彼女はそういうつもりはないんでしょうけど、なんだろう、この見てるもの事象と持ってるそこで抱く感情っていうのをこう余すことなく伝えるために、景色に感情を乗せるし、感情に景色を織り込むんですよね。そういう描き方をしてる詩が、ものすごくいいなと思いますね。なんて言うんだろう、そういう経験とか記憶とかないかもしれないけど、ふっと入り込んでくる感じっていうか、なんだろう、やっぱ覚えてたい、それは彼女自身が覚えてたいっていう思いがある、記憶するための音楽っていう感じだからなんでしょうね。それがすごく自分たちの日常にもしっかりこう馴染んでくるっていう、それが金子彩乃の音楽の凄さなんじゃないかなと思いますね。すごいね、好きな曲、栄えた街のっていう曲とかね、ほんとささやかだけど、まあこういう日常こそ最高なんだよなっていうことですよね。なんかそれが、まあ、ものすごくしっくりくるというかね、ちょうどいい温度感で届けられるっていうのがいいなと思います。だからまあ不安定な日々をねうまく捉えたアルバムだなと思いますね。最後の方、最後から3曲に入って窓辺って曲だけ ピアノの伴奏なんですよ。他は全部アコギなんですけど、なんかその窓辺のピアノアレンジめちゃめちゃいいんですよ。すごい全然バンドの曲と違う感じで、これまでのアルバムも何曲かピアノっていうのがあったんですけど、今回は1曲だけ窓辺だけピアノっていう、この差の付け方とかも面白いし、こうバンドバージョン聴く時のね、なんか差異を感じるのに手伝ってくれるなと思いますね。非常に面白いアルバムなんで、ぜひねちょっと続けてほしいなと、はい、今週末ねライブあるんですよ。これはぜひねちょっと感想を書きたいなと思って、ノートの方とかちょっとチェックしておいてください。はい、ありがとうございました。